皆さんおはようございます、いよいよですねこのエフェソの信徒への手紙も読んできましたけれども、最後になります。今日が最終回ということですね。で今年度2014年度、もう年が変わってますけれども、2014年度はこの箇所を順に全部見ていこうというふうにしていましたけれども、まあ、いよいよ最後まで来たわけです。で今日のところではこのエフェソの手紙全体のまとめというところも心に留めながら、またパウロのですね手紙の最後の結びの言葉、あと、まあ、祝福の祈りの言葉、ここに目を留めて、神様のメッセージは何なのかな、今日何が語られているのかなということを一緒に受け取っていきたいというふうに思います。ということで、今日の箇所を順に見ていくことでスタートしていきたいと思います。最初にですね21節22節をみんなで一緒に読んでから始めていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、6章の21節22節をみんなで一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうためにティキコがすべてを話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものです。彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から心に励ましを得るためなのです。はい、こう書いてあります。ここにはですね、まずパウロがこの後ティキコという人をそっちに送りますよということを書いてあるわけですね。派遣しますということを言っています。で、じゃあこのティキコという人が一体何なのかということですけれども、彼はですね、パウロにとっては本当に信頼すべき同労者の一人であった、信頼している仲間の一人であったということが、言うことができると思うんですね。で、他の聖書の箇所にも、何度かこのティキコという人物が出てきます。といっても大体名前だけ出てくるような感じなので、あんまり皆さんの印象には残ってないかもしれないですね。で全部開けると大変なんですけれども、例えばということで、開けなくていいですけれども言っていきますと、使徒行伝の20章というところでは、パウロはですね3回にわたって伝道旅行に出かけていろんなところを巡って伝道するんですが、その3回目の伝道旅行にティキコが同行していたということが書いてありますね。一緒にその伝道の旅、大事なその宣教の旅に出かけるぐらいですから、そういう信頼する仲間だったということもわかります。テトスの手紙というのがありますけれども、他のですね伝道者のテトスという人がいるわけですが、このテトスという人に宛てたパウロの手紙の中でも、このテトスという人の後任としてクレタの教会にこのティキコを使わしますということも書いてあるわけですね。言ってみればその牧師の、転任のような話ですよね。テトスが次の任地に行くので代わりにこのティキコが向かう。だからさらにはですね、今このエフェソの手紙を見ていますけれども、パウロが最後殉教することになるわけですけれども、その迫害をされて殺されてしまうんですけれども、その最後の方の時期ですね、本当に晩年の時期にこのティキコ君がこのエフェソの教会のところに派遣されていって、その責任を負うっていうことも書いてあるわけですね。言ってみれば本当にパウロが信頼を置いている伝道者、あるいは牧会者の一人として、彼は獅子奮迅の、いろんなところに使わされてはその働きを担うということをしていた、これがこのティキコ君であったということですね。で、目を留めたいポイントは何かと言いますと、彼を使わす目的です。何のためにパウロさんはこのティキコ君をエフェソの教会に、ティキコさん多いかもしれないですね、どれぐらいの年齢か分からないですけども、このエフェソの教会に送ったのかということを特に注目したいわけですね。それは何かと言いますと、私たちがどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうためにティキコが全て話すことでしょうと、こういうふうに言っているわけですね。つまりパウロたちが今どんな様子なのか、パウロ、そしてその近しい仲間たちということですが、彼らがどういう状況なのかということを知ってもらうためにティキコを使わしますというわけです。で、それだけじゃないんですね。で、そのことを知ってもらった上である目的があるわけです。なんで知ってもらうのかということにも目的がある。それはですね、今読んだ22節の方にあるわけですね。彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から心に励ましを得るためなのですということが書いてあります。つまりですね、 パウロの様子を聞いたらあなたたちは励まされますと。だからそれを伝えるためにこのティキコさんに私の代わりに行ってもらいますということをパウロは語っているわけです。ここにはですね、この手紙のエフェソの手紙の最初から一貫したパウロのですね、励ましたいという思いですね、情熱ですね、それがまた溢れているところだと思うんです。本当にこの教会生まれたての、しかしいろんな揺さぶりがあり今にも倒れそうに旗から見えるようなこの異邦人のエフェソの教会が本当に教会として立っていくことができるように、教会に対する愛とまた励ましたいという熱い思い、これがあるんですね。面白いところはどこかと言いますと、励ましを得てもらうためにパウロはですね、ティキコを使わせて自分たちの様子を伝えてくれと頼んでいる点なんです。ん？って思うかもしれませんけれども、つまり何が言いたいかと言いますと、パウロの様子を知ったら励まされるとパウロが思っていたところが面白いんですね。なぜかと言いますと、パウロの様子はどういう状態だったかということを確認すれば面白いということが分かります。ちょっとページをペラッと1枚戻して、先週読んだところの最後のところを見たいと思います。つまり6章20節ですね。6章20節、1枚ペラッとめくって最後のところです。20節を開いている方はちょっと一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。パウロはですね、どういう状況かといいますと、鎖につながれてるんです。捕まってるんですよ。で、実際に鎖につながれてるかどうか分かりませんけれども、少なくとも自由にどっかに旅したりできるような状況ではないということですね。で、やがてどのタイミングかっていうのは、聖書のがどのタイミングかっていうのはいろいろ諸説あるのではっきり言えませんけれども、やがてパウロはローマ帝国によって迫害をされて死んでしまうんですけれども、しかしですね、その捕まっている状態のところをティキコに託して俺たちの状況を伝えてきてくれというふうにパウロは言ってるんです。で、その目的が何かというと、彼らが励まされるためだというんですね。これはすごい、逆説的といいますか、びっくりするようなことだと皆さんは思わないでしょうか。普通はですね、捕まっているとなったらこれは励ましにはならないわけですね。これは大変だということになるわけです。例えばですね、同じこのエフェソの手紙でもすでに読んだところでその様子がちょっと出てくるんです、ペラペラペラっと戻っていただいて3章13節というところをちょっと見たいと思います。355ページのところですね。同じエフェソの3章13節を見てみたいと思います。はい、じゃあ13節を一緒に読んでみましょう。いいですか、上の段の最後です。せーの。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。はい、こう書いてあります。少なからずエフェソの教会に動揺があったということはここから読み取ることができるわけですね。どの程度の動揺であったかというのは分かりませんけれども、落胆する人とか、パウロ先生捕まっちゃったの大丈夫かしらと思っている人たちが間違いなくいたということはここから十分に推測ができるわけですね。しかしパウロはですね、むしろ彼の状態を詳しく伝えに行ってほしいというふうに言ってるわけです。それで彼らが励まされるというふうに確信をしていたわけですね。ここには信仰の真髄があるわけですね。信仰というのは良い状況の中にいることが素晴らしいというものではなくて、苦難の中でこそ輝くものであるということを言いたいわけですね。パウロはむしろ今決して自由の身ではないんだけれども、なお彼がどういう思いでいるのか、どれほど燃やされてそこにいるのかということをエフェソの人たちに伝えてほしかったわけです。それが本当の信仰であり、またそれが信仰の喜びであるということをみんなに知ってほしかったからですね。エフェソの教会も当時ブンブン振り回されている状態です。もう何度も話して生きていますけれども、町の環境はひどい、道徳的にひどく乱れているし、また決してクリスチャンが多いわけではない、しかも教会の中でもインチキなことを教えるやつがたくさん出てきて、誰が本当の教えなのかわからないと惑う、信仰を持って間もない人たちがたくさんいる、もうこのままどうなっちゃうんだろうかというような状態だけれども、むしろパウロが置かれている苦難の状況を伝えることで彼らは励まされるということをパウロは確信したわけですね。 なぜならそれこそが私たちの信仰であるからだということですね。信仰はまさに苦難の中でこそ生きるものです。私たちも苦難を見るとですね、信じているのになんでかしらというふうに言い出すことがあります。でもそれは信仰の真髄ではないですね。信じているのになぜかしらというのは、それの言わんとしていることが、信じている人にはいいことしか起こらないということだからですね。でも聖書には全くそんなことが書いていない。信じている人はいいことが起こらなくても、その中でなお希望を持つことができる。それが信仰の真髄であるということですね。前もお話しましたけれども、佐藤明先生のね、教会のところでできたお話したと思いますね。震災の時に、原発のね、一番近いところにあった教会は佐藤先生の牧会していた教会だったので、みんなが避難を余儀なくされて今も帰れないということですね。でちょうどその震災の日に佐藤明先生は、ある進学校の卒業式に、呼ばれて出席をしていたので、その場にいなかった。で慌てて、いろんな手段を駆使して教会に戻っていったわけですよね。しかし戻っていく最中、奥さんと一緒に絶対誰かが、どうしてこんなことが起こるんだ、こんなんだったら神も仏もあったもんじゃないというふうに言い出すに違いないというふうに言い合っていたんだけれども、戻ってみて教会の人たちに会ったら誰もそれを言わなかったということですね。むしろ口々に、ああ神様によって私たち守られましたというふうに言ったというんですね。これが私たちの持っている信仰の意味ですよね。信仰の本当の価値ですよね。あ、震災が起こらなければよかったのに、震災を起こさない神様だったらいいのにというふうに言うのは信仰ではない。むしろその中で私たちがなお希望を持つことができる、喜びを持って生き生きと歩むことができる、これが信仰であるわけですよね。だからパウロは鎖につながれながら、この様子を伝えてきてくれというふうにティキコに託すわけですね。それを見たときに彼らが本当の信仰の意味を築いて、喜びを持つことができる、希望を持つことができる、またまさに信仰を強められることができるから、そういうふうに思ったからに他ならないわけですね。以前に子どもの幼児祝福式の時だったと思いますけれども、そこの時もお話したと思います。パウロがですね、若い伝道者のテモテに対して、あなたの純真な信仰を私は知っていますというふうに言うわけですね。で純真な信仰、本当にこうどんどん練り清められていった信仰というのはどういう信仰でしょうかということです。それは一緒に耐え忍ぶことができる、忍耐することができる信仰だということですね。テモテはですね、私と一緒に苦しみなさいとパウロに言われるわけですね、その直後に。つまりテモテの信仰を信頼していたから、パウロはそれを言ったわけです。私たちの信仰が本当に練り上げられていく中で、私たちは苦難の中でこそむしろ喜びを見出すことができる、希望を持つことができる、こういうものになっていくんだということをパウロは知っていたわけです。パウロはですね、エフェソの教会の人たちにそのことを本当に知ってほしかった。エフェソの人たちがうなだれているのではなくて、どうしてうちの教会はこんな状況なんだろうか、どうしようもないじゃないかというふうにうなだれるのではなくて、むしろその中でなんと主は素晴らしいのかと言って上を向いてくれるということを願っていたわけですね。その本物の信仰を彼らが持っていくチャンスだとすら思っていたわけですね。そのことをこのティキコを使わすパウロの姿に見ていきたいというふうに思うんです。私たちもこの1年間、教会とはということを心に留めて歩んできましたけれども、教会というのは何ですか。それは本当に信仰に生きる群れであるということですよね。それはいいことを、何かいいことが起こることを求めて集まる群れではなくて、いいこともたくさん起こるんですけど、祝福もたくさんあるんですけれども、でもそれをただ求めているのではなくて、いい時も悪い時もなお喜んで祝福に満ちて歩むことができる、そのために私たちは歩んでいるんだ、そのことを知っていきたいということですね。私たちはそういう教会になっていきたい、そのことを改めて心に留めていきたいというふうに思います。さあ後半に行きましょう。今日の箇所の後半戦を見ていきたいと思います。23節24節を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。平和と信仰を伴う愛が父である神と主イエス・キリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように。はい、こう書いてあります。この手紙の終わりに、キーワードが2つあると思うんですね。それは繰り返し出てくるものです。一つは愛であり、そしてもう一つは主イエス・キリストというこの2つであると思います。イエス様 そして愛、これがキーワードであると思います。教会、本当に揺れ動くエフェソの教会に宛てられた手紙の終わりにもう一度改めて念を押してパウロが伝えたいことは、教会とはこの愛とイエス・キリストによって立っているんだということですね。このことをもう一度最後に確認をしているわけです。ここにはですね、3つの方向性の愛、そしてどれもイエス様に関わる愛ですけれども、3つの方向性の愛が最後に書かれていると思います。まず第一に、父である神と主イエス・キリストから私たちへの愛です。つまり神様が私たちを愛しているという愛ですね、イエス様が私たちを愛しているという愛、これがまず最初に書かれていることであると思います。他の箇所にはこういうふうにありますね。私たちが神を愛したのではなく、まず神が私たちをイエス様を与えるほどに愛してくださった、そう書いてあるわけですね。私たちがまず神様を愛したから、よしかわいいやつだと神様はしてくれたわけじゃないわけですね。むしろ私たちが敵であった時から私たちのことを神様は愛してくださった、これが私たちの信仰の土台ですよね。私たちが素晴らしくて始まった信仰ではないですよね。私たちはどうにもならなかったんですけれども、神様が私たちを愛したから、ここに私たちは教会として立っているわけですね。いつも主の愛が先にあります。これが主の愛の特徴ですね。このエフェソの手紙も最初に語られたのはイエス様の愛と許しであったと思います。ちょっと振り返って見てみたいと思うんですが、何か今のところ挟んでおいてですね、エフェソのまず2章のところを見たいと思います。2章3節をちょっと一緒に読んでみましょうか。2章の3節を一緒に読んでみます。いいですか、いきます、せーの。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。はい、こう書いてあります。私たちが神様とは関わりのないところで生きていくときに、私たちは滅びる、滅びてしまう。なぜなら私たちに命を与えたのは神様であるからだ。これが聖書の、罪に関する教えですよね。私たちが神様から離れて罪の状態でずっと生きていくならば、私たちは本当に滅びてしまう、神様の怒りを受けて滅びてしまうんだ、そういうことが書いてあります。しかしどうですか。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった、こういうふうに続けて書いてあるわけですね。この上なく愛してくれた。一緒に8節を読んでみましょう。同じ2章8節ですね。左の方にちょっとずれていくとあります。8節、せーの。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。私たちが許されて命が与えられているということは、ただただ神様の賜物ですよ、自らの力によるものでは全くないんですよ、というふうにありますね。私たちが神様を全く知らない時から、神様から全く離れて適当に勝手に生きていた時から、すでに神様は私たちを愛してくださっていて、私たちに命を与えてくださっていた、代わりに十字架にかかってくださっていた、これが神様の賜物ですよね。賜物というのはプレゼントですね。見返りが全く期待されない、ただ一方的に与えられるものです。私たちはどんな力によっても命を得ることはできない。でもただ神様が私たちを愛して一方的に、あなたは許されよ、あなたは生きなさい、そういうふうに与えてくださっているから生きることができる、これが私たちの受けているこの福音であり、また許しであり愛であるわけですよね。ただただただ愛されている、これが私たちの教会の信仰の土台にあるのだ、スタートにあるのだ、そのことを覚えたいと思います。また戻りまして、このエフェソの最後のところには3つの方向性の愛があると言いました。一つは神様から私たちへの先行する愛ですね、先にある愛。そして次は私たちの応答する愛ですね。恵みが変わらぬ愛を持って私たちの主イエス・キリストを愛する全ての人と共にあるように。 私たちも応答するわけですね。教会というのはイエス様に愛された群れであり、また愛されたから愛する群れであるわけですよね。私たちも応答します。もし一方通行であるならば、それは愛の関係にはならないですね。まあ、一方的に神様が私たちに片思いをしているというとちょっと言い方おかしいですけれども、一方的にただただ愛しているというだけになるわけですね。しかし私たちが応答するときに、本当に初めて教会は愛に満たされるわけですね。イエス様に愛されたから、だからイエス様を愛して、イエス様にふさわしく、イエス様と一緒に生きていきたいと思う、これが教会の姿ですね。そして最後に互いに愛し合う愛がありますね。それが全ての人と共にあるように、あるいは平和と信仰を伴う愛があるようにというふうに言っています。私たちは神様に愛されて、そして神様を愛して応答するんだから、同時にそれは互いに許し合い、愛し合うことにまたつながっていくのだということです。先ほど読んだですね、2章のところのもうちょい続きのところを戻って見てみますと、2章14節のところにはこういうことが書いてありますね。354ページの上の段のところです。2章の14節のところ、一緒に読んでみます。せーの。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分において敵意という隔ての壁を取り壊し、というふうに書いてありますね。ごめんなさい。ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、とこういうふうに書いてあります。ここには、イエス様は私たちの平和であるということが書いてあります。私たちが互いに許し合い、愛し合うことができる、その土台はイエス様の愛にあるのだということが書いてあるわけですね。ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊しました。どういうことでしょうか。イエス様は十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。そして私たちはそれに感動するから応答していこうとするわけですよね。愛そうとするわけです。その時に初めて私たちは互いに本当の意味で許し合うことができて、愛し合うことができるということですね。イエス様に私が許されて、こんなにも愛されているから、同じように他の人にしようと思うわけですよね。もしこの前提がなかったら、それはできないですね。私たちがどれだけ聖書に素晴らしいことが書いてあると思って、愛しなさい、敵を愛しなさい、許しなさいと書いてあっても、私たちがどれだけ力を入れてですね、お腹に一生懸命パワーを入れて、なんとか愛そう頑張ろうとしても、もう無理ですね。すぐにどっかでつまずいて転んで、とても立ち上がれなくなっていきますね。だって私たちのうちに愛はないからですよね。愛されて初めて愛することができるわけですよね。イエス様の十字架の姿を見たときに、こんなにもされているから私もしたい、そう思うんですよね。イエス様の愛があってそれが成り立つ。キリストは私たちの平和であります。キリストの十字架が私たちの平和のスタートです。主が私を愛してくださって、私も愛し返したい、そしてイエス様のようになりたい、だから私たちは互いに愛し合うんですよね。これが教会の姿だということです。とても不完全で、私たちはなかなかそうなってますと自信持って言うことができないんですけれども、でもなおそうだというんですね。パウロはそのことを伝えたい。教会っていうのは本当はこういうもんなんですよ。皆さんはそうじゃないと思ってるかもしれないし、自分たちの状況はそうじゃないと言えないかもしれない、言えることができないかもしれないけど、でもそうなんです、そうなんです。なぜなら主はすでに世に勝っていて、そしてイエス様が主張を持って立てたのがこの教会であるからです。誰もそれを脅かすことはできない。これが聖書の教えであるわけですね。教会はイエス様の愛によってあります。教会はイエス様の愛によって成り立っています。このことをまたもう一度心に留めたいと思います。さあ最後です。改めてなんですけれども、このエフェソの手紙というのはですね、一つのことから始まり、一つのことに終わるんですね。それを確認したいと思います。今読んだ23節24節にはイエス様の愛、そしてイエス様というのが出てきました。初めをちょっともう一回ね、見てみたいと思うんです。エフェソの1章1節2節を、一緒に読んでみましょう。はい、いいですか。1章1節2節を読んでみます。せーの。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから、 エフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信じる人たちへ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように、はい、こう書いてあります。始めもですね、終わりも同じことが共通してますね。それはイエス様であるということですね。主イエスキリストであるということです。始まりもキリストイエス、終わりもイエスキリスト、これがこの手紙の特徴であるわけですね。さあ、今年度のテーマ聖句をもう一度思い返しましょう。あれですね、皆さんの前にあるからみんなで一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。はい、教会はイエス様ですね。教会はキリストです。教会はイエス様なんですね。もう最終的にもう論理や考えを全部超えたところにイエス様がある。もう今まで話してきたのは何だったんだということになりますが、パウロが最後に言いたいこと、そしてこれ最初から最後まで言いたいことは、あなたたちはキリストであるということですね。あなたたちはキリストの体であるということです。このことを最後にもう一度覚えたいですね。教会とは何ですか。もう答えがあるわけですね。キリストが満ちているということです。私はですね、ちょっとそのことを思い返しながら、なんか金太郎飴のようだなというふうに思ったんですよね。金太郎飴っていうのはですね、どこを切っても金太郎が出てくるわけですね。微妙に歪んでたりとかするところがありますけれども、大体そうであるわけです。で、私たち教会もですね、どこを切り取っても、どこからどう見ても、どういうふうに見ても、そこにはキリストが見える、キリストが満ちている、これが教会であると思うんですね。私たちはそうなりたいというふうに思います。イエス様、イエス様、キリスト、イエス様の愛、もうこれがですね、ほとばしるようでありたい。これが私たち教会の本当の姿であるということをぜひ覚えたいと思うんですね。この話も前もしたと思いますけれども、私が大学生の時にですね、キリスト社学生会という、クリスチャンのサークルに入っていたんですね。一緒に聖書の学びをしたりとか、あるいは伝道集会をしたりする、そういう大学のサークルだったわけです。で、私の大学にはですね、その結構古くから、もう本当に最初の頃からあったので、ちゃんと部室がありまして、でキリスト社学生会、もしくは KGK と訳されたその表札がかかった部室がちゃんと与えられてたんですよ。で、手紙が届くんです。結構でっかい大学だったので、そのいろんなところに手紙をね、ちゃんと配達されてくるんですけれども、で手紙が来るとですね、キリストさんって呼ばれるんですね。私はそれがですね、最初すごく面白かったんですけれども、なんかだんだんですね、それをやられているうちにですね、なんかこれは深い意味があるなというふうに感じるようになったんですね。で、私たちはキリストのようであるということですね。私たちはキリストの代表者とはとても言えないような存在なんだけれども、でもなおキリストであるということですね。それがイエス様が私たちに与えてくださった身分なんだ、姿なのだということですね。このことをぜひ覚えたいんですね。先生もいらっしゃるけど、近くにキリスト学園がありますけれども、あそこもですね、茨城新聞とか見ていると、スポーツ欄とかであそこの学生さんがこう活躍していると出てくるわけですよね。で、大体キリスト2とかキリスト1とかって書いてあるんですよね。学校名が訳されてキリストになってるんです。あ、この人キリストなんだと思いながら、その新聞の記事を見ているとすごく面白いんですけれども、言いたいことは、つまり私たち一人一人がキリストであるということですね。私たちはキリストが満ちていて、また私たちの教会にはキリストが満ちているんだ。これが私たちの姿であるということを覚えたいと思うんですね。確かに苦難はあり、確かに私たちは不完全であり、そしてなかなかキリストだと胸を張って私たちは言えないかもしれないけれども、なおその中で私たちはキリストを目指していく。またキリストが私たちのうちに満たされていることを願っていく。そのことが私たちの姿なんだというふうに思うんですね。もし私たちがですね、本当の意味で完璧だったら、これはもう自己完結で終わりだと思いますね。誰もそこに参加しようという気にはならないと思います。それはできないというふうに感じると思いますね。しかし、なおその不完全な私たちに神様は使命を与えてくださった。それはキリストとしてこの地に立つという使命ですよね。そのことを私たちは本当に心に留めて、キリストに満たされている、そういうものになりたいというふうに思います。さあ、ではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。3つのことをお話してきました。教会は真の信仰の群れであるべきであるということですね。真の信仰というのは、良いことをただ求める信仰ではなくて、良い時も悪い時もなお喜ぶ、なお希望がある、なお命がある、 そういう中に生きていく群れであるということですね。私たちは自分の姿をもう一度顧みて、本当にそのようなものになっていきたいと願います。第2に、教会はキリストの愛によって存在しています。イエス様が私たちに愛してくださってあるんですね。そのことをもう一度思い返しましょう。イエス様の愛が私たちのうちにあるということをもう一度思い返しましょう。そして最後に、教会はキリストの体であり、キリストがもうパンパンに満ちている、そういうものであるということですね。私たちどこを切っても私たちにはキリストがあるんだということをもう一度心に留めたいと思います。またそのようになっていくように願い求め、また聖霊に満たされていくということを祈り求めていきたいというふうに思います。ではしばらく総額に合わせて祈る時を持ちましょう。お祈りします。愛する神様、イエス様、あなたの本当に深い愛に心から感謝を捧げます。主はあなたが私たちを愛して十字架にかかり命を与えてくださったことを改めて覚えます。私たちはそのゆえにこうして教会として立つことができますことも感謝いたします。私たちはあなたの愛に応えたいと思っています。とても不完全でなかなかそのような姿になれないですけれども、なおそうありたいと願います。主よ、どうぞあなたがそれを成し遂げてください。私たち一人一人あなたの霊で満たしてください。あなたの愛に満たされ、あなたに満たされ、キリストの体として生きていくものとならせてください。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。主よ、どうぞこの御言葉の通りに私たちを作り変え、また歩ませてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝し、すべてのことを期待し、皆さんの祈りに合わせてこれらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。